今日はエゼキ記第4章です。このところでは主の宮の再建を邪魔する者たちのことが語られています。一節にユダとベニヤミンの敵たちはという言葉が出てきます。ユダとベニヤミン、すなわちこれは南ユダ王国に属していたイスラエル12部族の2部族であるわけです。これはイスラエルが北と南に分裂してしまった、南ユダ王国に属していたのはこのユダとベニヤミンであったわけです。そして残りの10部族は北イスラエルになっていた。そして北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされ、そして異民族がその北イスラエルに住むということになり、そしてもともとは生粋のユダヤ人であったものがこの多民族との雑婚によって、そこからこのサマリア人が出てきたということになったわけです。そしてそのサマリア人が実はこのユダとベニヤミンの敵になってしまう。しかも彼らは一節の終わりを見ると、この主のために宮を建てていると聞いて、二節には私たちもあなた方と一緒に建てたい、そう言ってきたわけです。もともとはそのイスラエルの流れにあったわけですから、この主の宮を建てるということに対しては非常に関心を持ってきたわけです。ところが彼らの現実は何であったのか。それは偶像礼拝ということがあったわけです。二節の終わりを見ると、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきましたとあるんですけれども、じゃあ彼らは純粋に主なる神様にこの生贄を捧げて礼拝をしていたかというと、そうではなかったわけです。もうそれと一緒に偶像も礼拝するというのが彼らの姿であり、そして先に北イスラエルは滅ぼされてしまった。そして後には南ユダ王国も偶像礼拝が入ってきて、バビロンについには滅ぼされてしまうということがあったわけです。そしてこの帰還していった人たち、3節のところを見ると、このゼルバベルとヨシュアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言ったという言葉が出てくるわけです。私たちの神のために宮を建てることはあなた方にではなく私たちに属する事柄です。ペルシャの王キュロス王が私たちに命じた通り、私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりです。ですから彼らは人を当てにしない、神様が命ぜられた通りに私たちだけで主のために宮を建てる、そのことを明確に言ったわけです。ですから私たちの礼拝っていうのは今日においても主なる神のみを礼拝する、他の何者にも頼らない、その信仰が大切であるということを教えられます。しかし4節を見ると、その地の民は、地の民と出てくるわけです。しかしこのイスラエルは地の民ではなくて、もう神の民、神に属するものである。ですから私たちはこの世に生きているものであるわけですけれども、神のものだ、性別せられて、私たちが属するのはこの世に属しているのではなくて神に属するものである、そのことを私たちは自覚する必要があるわけです。しかし敵対する者たちは五節を見ると、顧問を買収して彼らに反対させということが出てきます。また六節のところにはこの告訴状を書いた、この顧問を買収する、八節九節には参事官や書記官、そしてまたいろんな裁判官や施設役人、もうそういうものを巻き込んで、11節以降に出てくる この書状のことが出てくるわけです。そしてこの王に対する訴状の内容は何かというと、12節のところに反抗的で悪しき町を再建している。そしてまた13節を見ると、王家に間違いなく損害を与える、そういうことを訴えてきたわけです。15節にはこの先祖の記録文書を調べていただきたいというようなことで訴えているわけです。そして王は調べさせたところに19節を見ると、その町は昔から王たちに対して謀反を企て、その町で反逆と反乱が行われたことが分かった、まあ、このことは北のアッシリアが攻めてくる、そしてまた後にはバビロンが攻めてくる、もうそれに対してこのイスラエルは戦ったということであったわけです。しかしこれは受け取り方によってもう反逆のように見えてしまう、そういうことがこの世ではあるわけです。今でもそういういろんなこの情報が錯綜して混乱しているということを私たちは見るわけですけれども、もう見方によってはもういろいろこの世のことは解釈される。そしてついには王は21節のところを見ると、この工事をやめさせ、そして再び命令が下るまでこの町が再建されないようにせよというような、もうそのような判断が下されてしまった。もちろんこの王は神を信じる王ではなかったわけです。そしてこのことのために宮の再建工事がこの妨害されて中断してしまうということになったわけです。しかしそれはまた後にこの再建されるということが出てきます。まあ、私たちはそのようなこの世での敵の妨害、そしてまたこの神様の働きが進まないということが現実に起こってくるわけです。しかし新約聖書のローマ人の手紙の8章を見るならば、31節で、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうと、パウロはそのように手紙を書いたわけです。しかもローマの8章34節には、キリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです、私たちにはこの救い主イエス・キリストがおられる、ですから私たちは忍耐の時にも祈るということです。私たちの祈りは必ずこのイエス・キリストの名によって祈りますというふうに祈っていくわけですけれども、私たちにはこの取りなして救い主イエス・キリストがおられる、そして私たちは圧倒的な勝利者ですとパウロは語っているわけです。どんな被造物も私たちを主イエス・キリストにある神の愛から引き離すことはできない。ですから私たちに大事なことは、何かこの地上で神の働きをなすときには妨害が出てくる、妨げられる、でも誰もこのキリストの愛、十字架の愛から私たちを引き離す者はいないということを知っておくということであるわけです。ですから神様が評価されるのは何かというと、立派な建物を建てたからということで評価されるのではなくて、私たちは信仰を持って忍耐を持ってこのイエス・キリストに最後まで従っていく、必ず勝利を与えてくださる、私たちはそのことを信じて神様の御心を行うものとさせていただきたいと思います。